とですね、参院選のね、選挙期間の最終日土曜日ですね、に、芝公園行ってきたんですよ。芝公園で何があったかっていうとですね、参政党のマイク納めがあったんですね。選挙期間中の最終日の土曜日の夜、選挙運動自体は、ですね、厳密に言うと土曜日中やっていいんですけれども、その街頭で何かしらやっていいっていうのは8時、夜の8時までなんですよね。なんでその夜の7時とか6時半とか6時とかからやるその政党の演説とか、なんかそういう集会みたいなのっていうのが、まあ大体選挙を締めくくるものになるんですね。で、参政党に注目してるんで、それに行ってきたんですけれども、まあ、細かいことはね、さっぴいて。やっぱ現場行くといいっすね。いろんなことが見えるなと思いました。参政党のね、応援に来てる人、陣営はね、2万人とか言ってましたけど、まあ2万はいないっすよ。私、本当に中東に行ってよかったなと思うことは、あと、デモとか集会とかで、本気のものとそうじゃないものがすごい区別できるようになったんですよ。本気のやつってね、本当に身の危険を感じるぐらい人が密集してるんですよね。圧迫される。ってほどではなかった。で、芝公園自体が、まあ、芝公園って広いんですけど、いろんな場所にあるんですけど、その演説やってた場所自体が、まあ、港区役所とかに近い方なんですが、まあそうですね。いや、それなりに人もちろん入ってましたけども、2万はないですね。数千人だろうな。まあでも5000人いったって言われても全然別に不思議がないぐらいの感じで。いや、それは大変な動員力だと思いますよ。普通1000人超えたらすごいんで、すごいと思います。で、来てた人も本当に若い人多かったですね。私もそういうね、選挙の演説とかっていうのは、まあいくらか聞きに行きますけれども、やっぱりね、お年を召した方が多いですよ。どの政党でもね。だけど、まあ若い人多かったし、普通に働く世代の人多かったですね。でね、ああ、なるほどなと思ったのは、やっぱね、ノリが学校祭なんですよね。すごくそれを感じましたね。で、世の中には、二つのタイプの人いると思うんですよ。学校祭が好きなタイプの人と、そうでもないタイプの人と。私、後者なんですよね。高校、大学と学校祭、学園祭みたいなもんって一回も行ったことないぐらいの、いや別に嫌いとかじゃないんですけど、肌合いが合わないですよね。で、代表の、参政党の代表の神谷宗平さんを見て思いましたけど、ああ、なるほどなーっていうね。いや、まあ見たのは別に初めてじゃ、まあないのか、あるのか。まあ見えなかったですけどね。遠かったんでね。要はやっぱり、自分でその演説中に言ってましたけれども、もうなんか小学生みたいなことを私は言ってるっていう趣旨のことを言ったんですね。小学生みたいにドストレートなことを言うから、その、響くんだっていうことを言ってたんですけど、本当その通りで、とはいえまあね、神谷さんもね、小学生っていうのは謙遜されてると思うんですけれども、中高生ぐらいの感じなんですよ。で、雑誌の報道を見たんですよね。文春とか新潮とか、やっぱりこの参政党現象、ね、当然注目するから、神谷宗平っていう人はどういう人なのかっていうことを報じていて、まあ雑誌の報道なんで、さっぴかなきゃいけない部分もちろんあるんですけれども、共通している部分あって、陽キャなんですよ、クラスの。すごい、なんていうかな、クラスの中心にいる人。見た感じそうですよね。すごい体格もいいし、まあまあ、その、ルックスの方もね、申し分ないですし、演説もうまいですよね。ねって必ず言うんですよね。なんとかなんとか、ね、私がなんとかなんとか、ね、つって、それ注目してみてください、今度。で、あの人、だから、クラスの中心なんですよ。で、学祭とかも中心でやる人。クラスで出し物とかするじゃないですか。する場合もあるじゃないですか。普通やるんじゃないですか、って。全く参加、そんなことないわ。高3の時一回やったわ。演劇にね、出ましたけど。その温度取るタイプの人なんですよ。だからね、 なんていうか、好きな人は大好きだと思いますね。で、私みたいな人間からすると、そのなんていうんですか、あの拗ねた人間っていうふうに、だからあのリーダー、そのタイプの人って私のことを見るんですよね。もっとや、一緒にやろうぜとか、熱くなろうぜみたいな、ジョインしてよとか、俺ジョインしてよって本当に言われたことあるんですけど、まあ学校じゃないけど、あのその押し付けがましい感じね、あれは好きな人絶対いるよなーっていう。やっぱりリーダーシップってそういうことですもんね。ほんでね、すごいやっぱり女性も多くて、でほら、発言自体は、その女性が好きになる感じあんのかなっていうふうに思う人もいると思うんですよね。女はその子供で主婦になるみたいな趣旨のこと言ってますもんね。ただね、むと思ったのは、X とか見てると、割とその、北原みのりさんみたいな、フェミニスト界隈に、そんなに評判が悪くないっていうね。まんざらでもないみたい。いや、全然、べた褒めしてるとかじゃないんですけど、支持してるとかじゃないんですけど、まあ、そんなに、肌合いが悪くないっていうような感じなわけですよ。でね、まあ、思いましたね。女性が多かったのを見てもね。あの人ね、まず一つには、よく、しょうがない、アイドルに対する質問とかあるんじゃないですか。ね、好きな男性のタイプを教えてください、とかですね。ああいう時に、まあ、無難な回答として、大人になっても、少年みたいな人が好きです。と言ってあるんじゃないですか。優等生っぽい回答。あれですわ、神谷さんってね。だからほら、さ、自分のこともね、小学生だって言ってましたけど、で、あのね、そうなんですよ。その、純粋な感じというか、いや、知りませんよ、本人がどうしたのか、私はね、全然。見た感じというか、話聞いた感じだと、すごい純粋真摯な感じに見えると思いますね。ああいう人って、そういうその、まあ、だから清潔感があるんだよな。これすごい大事なことで、清潔感ない人ってやっぱ女性は特にそうだし、男性もそうですけど、好かれないんですよね。なんかね、持ち前の清潔感なんですよね、あれってね、天性の。それがうまく今は回ってんだなっていう感じがすごくしましたね。でね、その小学生っぽさというか、まあ、だから中高生っぽさって言ってもいいですけど、少年っぽさって言いましょうかね、は制作も全部少年っぽいんですよね。ああ、そういうことなんだっていうのは、なんかガテンがいった感じ。全部脇が甘いんで、例えば、まあ、保守、なんか、その時聞いた演説だと、右でも左でもないとかって言ってましたけど、まあ、どう考えたって右だと思いますけど、その保守本流の思想でもないんですよね。もうありてに言いますよ。不勉強なんですよ。例えば、天皇陛下に対して側室を持ってですね、子供を増やしてくれればいいっていう、そういう趣旨の発言も過去にしてるんですよね。なんか今は動画も削除してるらしいですけど、これもありていにって不勉強で、というのはどういうことかというと、かつて天皇って側室を持ってたんですよね。明治天皇まで。大正天皇から辞めてんですよ。昭和天皇もないですね。で、それなんでかっていうと、時代に合わせてるんですよ、社会の変化に。で、日本社会にはもともとそういうその妾みたいなものはいましたね。で、武士はもちろん側室がいたし、武士って言ってもなんだ、あれですよね、偉い人だけですけど、あと平民でも大富豪みたいな人は妾持ってたわけですよ。で、ただ別にそれは制度があったわけじゃないわけなんですよね。制度ができたのは明治政府になってからですね、民法ができてから、明治36年とか何とか経ったと思いますけど、あれで一夫一婦制が固まったんですよ。それは明らかに欧米を意識して、列強を意識したわけですよね。で、そっからもうやっぱり天皇って当時から、まあ、国の象徴的な存在ではあったので、もっと普通に権力もあったんだけれども、とはいえね、じゃあ、何ですか。軍とか国会とかを無視して何かやれるかって、そういう存在ではなかったわけなので、でやってたわけですよね。その要するに国民が一夫一婦制なんだから天皇もそうするべきであろうという感じで、 で、ただ当時の天皇って別に自分が嫌だと思ったらそんなことにはならないので、つまり天皇陛下自ら選んでるわけですよ、一夫一夫制を。昭和天皇も戦前の段階でですね、自分の意思で。だからそれを否定してることになるんですよね。つまり不敬なんですよ、敬ってないとか考えたこともないんだと思うんですよね。そうなんすかみたいなことだと思うんですよ。全部それなんですよね。だからなんか水源が狙われているみたいな話も、河川法によって私有地であっても川の水って、国とか自治体が使えるんですよね。で、地下水は違うんだけど、だけど地下水も汲み上げないと個人のものにはならないとされる。そういう解釈が一般的。まあそうですよね。地下水だって地下で繋がってるんだから、それは誰のものでもないですからね。みたいな。単純にだから、認知が浅いんですよ。で、それってやっぱり普通一般的には政治を目指す人って勉強するんですよね。それはもう自民党の人でも立憲民主党の人でも全部ってことではないんですけど、自分得意分野ってものがあって、そこの部分に関しては、まあ、法律の勉強とかするんですよ。で、なぜなら、だって立法府だから国会って、法律を作る仕事ですからね。うん。で、自分の関心事に関してもそういうことをやらないっていう、やってないからそういう発言になるんだろうから、だからノリで来てるんですよね、ここまでね。その感じがすごい学校祭感覚なんだなと思って。ただだからまさにそこが受けてんだろうなと。祭りを求める人たちにとっては格好の存在だから、イデオロギーで見ちゃうと日本保守党と何が違うのっていう感じがしちゃうじゃないですか。それはね、やっぱね、学校祭だからですよ。百田直樹さん見てあれが学校祭だと思う人いないでしょ、有本香里さん見ても。でもね、みんなやっぱそれを求めてるんだろうなっていう。だからそれは参政党っていう名前は、まあいいが感じの名前を、彼にとっていい感じの名前をつけたなっていうふうには思いましたね。うん。で、あと、まあもう一つ聞いてて思ったのは、まあ芝公園の演説はね、比例の候補の人とか、あとさやさんっていうね、東京の選挙区から出た人もいましたけど、喋ってましたけど、まあ、なんか、そんなに、変なこと言ってなかったですね。その前の横浜の演説とかではもっとなんか夫婦別姓の話とかもしてたらしいですけど、神谷さんも全然しなかったですね。なんかむしろ余裕見せてたというか、大人の対応というか、あれもいっぱい来たんですよ、賛成とアンチもね。で、その人たちがレイシスト帰れとかね、帰れ帰れ、あとなんだ、なんつったかな、差別はやめろだ。差別はやめろって言ってましたけど、まあ、アンチの皆さんもね、本当にもう、いずれね、あの時は自分が間違ってたって言って、なんかその話ができるようにしたいとかって言って、明らかに、あんな人たちとかって言ってた安倍さんよりも全然大人の対応をしてましたよね。してましたけど、そうですね。だから参政党のね、支持者の人たちってすごい、その、まあ、神谷宗平さんとかですね、あと中心にいる人たちって、反枠とか陰謀論とかだっていう風に言われるじゃないですか、言われるじゃないですかっていうか、昔のその映像とか見てると言ってるんですけど、あと、字がテキストが残ってますけど、本もありますもんね。ディープステートみたいなものをマジで信じてるっていう人たちなんですけれども、そういう話はなかったんですよね。ちょっとだけ片鱗が見えたのは、その比例で出ている医師の方が、その私は3回自分もワクチン打っちゃったと。で、人にも打ってきたと。だけど今後悔してると。厚労省解体だっつって言ってて。って思ったのと、あと、松田さんっていうね、高3の方ですよね、賛成党のね、が財務省を解体するっていう言い方をしてたんですけど、ああ、解体するんだっていうね。なかなかね、これから国政に出ようっていう人がですね、省庁を解体するっていう話はあんましないと思うんで、それは確かにちょっと賛成党っぽいなと思いましたけど、その程度ですね。もっとどぎついのとか来んのかなと思ったら、そんなことなかったですね。 あ、まあだからそういう演説の中では、ちょっと一番私の印象に残ってるのは、さや候補。もう、これ配信されてる頃には参院議員になってるのかな。ね、トップ当選、も狙えるとは言われてますけど、あの人の話、話自体は別に取り立てたこともなくて、まあ、ちょっと耳引いたのは、日本、の、我々だけじゃないんですって言って、今回の選挙が大事な我々だけじゃないんです。我々のご先祖の皆様、英霊の皆様みたいなね、なんか言い方をしてたように思いますけれども、が、国を守ってくださったと。まあ、典型的なそのね、保守の論法というか、なんかそういう言葉遣いですけど、で、後で調べましたけども、あの人、あれですね、昔、今もそうなのか、ずら全然知りませんけど、桜チャンネルとか、ああいう、そういう、いわゆる極右というか、国粋主義の方面とは、信仰があるみたいで、なんかそこで歌ったりしてみたいですけど、ね、だからもともとそういう思想の方なんでしょうけど、で、その時にもね、書いてからわーっつってね、声が上がってね、まあまあ、それ自体はね、ご先祖様を敬うってのは別に悪くはないとは思いますけれども、ね、で、だんだんね、そのさやさんがね、喋ってる間に、まあ、やっぱ疲れあるんでしょうね。参院選で17日間って長いですから、その間ずっと演説もしててね、もう声も枯れてきて、ね、もともとのね、歌手の方だっていうことですけど、シンガーソングライターかな。ね、途中でこう演説が続かなくなってるんですよ。そしたらなんかみんなが頑張れとかって拍手してわーっつってやったりとかね。まあ、こういう光景も割と選挙見てると、おなじみっちゃおなじみなんですけど、の後で、なんか何を言うのかなと思ったら、感極まった感じでさやさんが言ったのが、私を、皆さんの、お母さんにしてくださいって言うんですよ。いいって思って、俺のお母さんは死んじゃったけど、あなたじゃないよって思ったんですけど、私は。どういうこと言ってんじゃないんでしょうけど、何なんだろうな、あの感じ。うわー、いやー、やっぱり自分とは全然違う世界に来たなと思ったんですけど、まあなんかいや、普通に受け入れられてる感じはありましたけど、お母さんになりたいかと思って。で、ただね、まあ、さやさんがどうとかってことじゃないんですけれども、それを言われて思ったのは、まあ、確かに、例えば主婦であったりとかって、本当に SNS とかだともう叩かれまくってるし、主婦として生きることを肯定してくれる政党って、そりゃ賛成としかねえなっていう感じには思いましたね。自民党から共産党までみんな女性の社会進出ばっかり言ってて、社会進出って言うけど、要するに働けって言ってるんですよね。働けっていうか、賃金労働しろって言ってるんですよね。だけど、ね、いや、まあ、それはいいんですよ。で、私、まあ、常々言ってますけれども、男が家庭に入るべきって思ってるんですね。男もか。男女とも家庭に入るっていう平等を達成すべきで、うん、仕事ってのは二の次だと思ってるんですよね。いやー、思いません。私もですね、今絶賛ワンオペ育児中なんですけど、諸事情によりですね、大変っすよね。で、うちの子供なんてまだそれなりに年齢も中学生となってるから、まだまだ全然いいですけど、子供がね、保育園だなんだいって、必ず風邪もらってきてね、で、うちの中で移って全員倒れて、仕事もままならないみたいな、何なんですかね、それって。やっぱ普通に思わないですか。子供の看病もできやしないし、なんか仕事には行けなくって人に迷惑かけるし、無理ゲーすぎやしないかっていうね。なんかそういうモヤモヤみたいなのを、それで賛成とか解決してくるわけじゃ全然ないと私は思いますよ。政策的に見てもね。だけどなんか、少なくとも、そういうことに応えるっていう選択肢を示したっていうことは言えると思うんですよ。それはね、やっぱり、参政党の女性候補の多さとか見ても、いや、多いっすよね。あと、なんていうのかな、会場に集まってた人の顔つきとか見てても、今までの、例えば、どこでもいいですけど、自民党はもともと女性で、婦人会みたいな人しかあんま来ないですけど、立 憲とか、立憲は比較的支持者女性をよく見ますけれども、まあ言うてそのなんていうか、まあだなんとなくリベラルっぽい人たちなんですよね。ステレオタイプでくくんなっていう話ですけれども、まあまあやっぱりね、見てると一定のこの顔つきみたいなのあるんですよ。やっぱり創価学会の人は創価学会っぽい顔ってあって、共産党の人には共産党っぽい顔ってあるんですよね。で公明共産はやっぱり高齢化が著しいですね。で他のところでも再生の道とかも見ましたけれども、そんなに若い人来てない印象だったですけどね。まあそう、いや普通にその辺にいそうな人がいるっていうのが参政党の感じだったかな。日本保守党も見に行ったことありますけれども、やっぱ圧倒的に、まあごめんなさいね、言い方ね、オタク臭がするんですよ。どういう意味のオタクって言えばいいのかな。やっぱりでもちょっとなんていうかね、そうある種先鋭的な感じ、はあるじゃないとね、日本保守党にはいかないんだなっていうのは感じましたよね。だからね、そう、オタクっぽい人も いなかないけど、参政党の聴衆にも。なんかね、やっぱね、違うんですよ。学校祭に来る人たちですよ、あの人たちは。それがね、そういう人たちが今まで政治の場に行くとこなかったのかな。だから、令和がそれにちょっとだけ近かったんだと思いますけれども、令和よりもさらになんか、ですかね、近寄りやすいんだろうなっていう感じがしましたね。やっぱり山本太郎さんってかなりね、言葉きついですもんね、あの人ね。神谷さんも言葉きつくないかって言うと、そこ、まあでもやっぱりね、普通に演説聞いてるとあんまそんな先鋭的なこと言わないっていうか、多分言わないようにしてるんですよねってのは思いましたね。だからそういうところがまあ受けるのかなと。あとは、そうそう。で、弁士、つまりですね、候補たちの喋っていることの共通点、何を一番言うのかなと思ったら、まあ、全員言ってるのは、一個だけで、反グローバリズムなんですよね。まあ、で、要するにそこを今、参政党の焦点としてるんで、だから、日本人ファーストっていう標語が、その、差別をやめろっていうようなね、批判につながってますけれども、あの差別をやめろって言ってるの、なんか多分全然聞いてなくって、参政党の人たちには。実際、神谷さんとかも別に我々は差別してませんよって言ってて、それってなんか言い逃れっていうよりは、多分本気なんですよね。本当にそう思っている。で、おそらくあの人たちって、じゃあ外国人が隣にいたら、なんか唾吐きかけるかって言ったら、多分全然そういう感じの人じゃないんですね。じゃあ日本人ファーストって何かっていうと、まあ、反グローバリズムっていうのを標語にしたらそうなったんだなっていうことだなと。でじゃあ反グローバリズムって何かっていうと、もうなんかその世界の人たちっていうのとこうあんまりこうなんていうんですかね、過度な関わりを持つのはやめようっていうことですよね。で彼らの言うことによると、要は国際金融資本とかっていうのが日本を操ろうとしていると。で、それが嫌だっていうことなんですよね。まあ、陰謀論なんですけど、それ自体は別にまんざら嘘でもないじゃないですか。ね、ガーファとかって皆さんも聞いたことがある。実際我々の生活って、ね、ガーファに支配されてますもんね。まあ、もしくはね、バイトダンスですよね、TikTok とかね。スマホ使ってない人いないですし、YouTube 見ない人もいないですし、で、それって全部、アメリカの企業やってますからね。で、まあ、それ国際金融資本っていう言葉で言う会社とは違いますけど、ただ、日本じゃない会社によって、我々のその生活が左右されているっていうのは、間違いなくあるじゃないですか。そこに絞ってんですね。で、それを、からその抜け出していこうぜっていうことなんですけれども、で結局ね、なんかいろんなこと言ってますけれども、根底にあるのは何かっていうと、あの人たちが求めてるのは安心っていうことなんだなっていうのを感じましたね。安心と安全って違うんですよ。で何が違うかっていうと、安全っていうのは客観的なものなんですよ。安心っていうのは主観的なものなんですよね。気持ち、心持ち。 で、その、例えばですけれどもね、農作物。酸性とはもちろんね、自然食大好きなわけなんですけれども、あれって、農薬がかかってないっていう、そういう食品を好むっていうのがあるわけじゃないですか。だけど、農薬って科学的に、これぐらいの量は取ってもいいよみたいなものが入ってるわけですね。まあもちろんなんか落とした方がいいっていうこともあるでしょうけど、だから洗って食べた方がいい野菜もありますけれども、ただ、基本的に皮むいて食うからあんま関係ないよねという話なわけですよ。科学的に考えるとね。だし、まあ最悪、そのまま食べちゃっても、人間が死ぬことはないようなものしか当然ですけれども使えないわけですよね。規制されてるから。うん。で、そこを、それが安全ですよね。安心って何かっていうとそうじゃないんですよね。だって、例えばじゃあ無農薬で作ったものに毒性がないかっていうとそういうことはないわけですよ。むしろその毒性が強くなる場合も、農薬を使ってない場合より強くなる場合もあるわけです。で、さらに言うとですね、なんか、おばあちゃんの作ってくれたおにぎりとか、おはぎとかね、あるんじゃないですか。漬物とか。これをどう考えるかってことなんですよ。2024年にね、法律が変わってるんですけれども、その前の段階で、例えば道の駅とか行った時に、あと、農作物の直売所みたいなのがあるんじゃないですか。地方に行くと。で、おにぎり的なもの売ってる時ありますよね。惣菜というか。あれ、少なくとも例えばコンビニスーパーで売ってるものに比べると、衛生基準ってのは結構曖昧なんですよね。もちろん求められているものはあるんですけれども、じゃあしっかり守られているのか、その厳密性で考えると、もうスーパーとかコンビニとかで、そんなことあったらおしまいですから、確実に、起きたら、おしまいじゃないです。食中毒とか起きたらもうおしまいなので、すごく徹底して衛生管理がされてるわけですよ。だけど、自分のおばあちゃんが作ってくれたものとか、まあ、あるいはその道の駅やね、農作物の直売所で売ってるような食い物をって、別に何にもしてないんですよね。で、どっちが大腸菌多いかっつったら、自分のばあちゃんが作ってくれたおにぎりなんですよ。だけど、気持ちとして安心なのは、ばあちゃんのおにぎりですよ。コンビニのおにぎりにはなんか添加物が入ってるんじゃないかっていう、そういう話なわけですから。で、添加物はですね、まあ、言い出して切りないですけど、それは取ってもいいですよっていう風になってるものしか取ってないわけですよ。どっちを信じるかってことなんですよね。で、それはワクチンもそうですよね。そりゃね、メッセンジャー RNA ワクチン、mRNA ワクチンっていうのは、まあ、本当に新しい、これまでのワクチンとは違うものなんですよ。で、コロナって緊急事態だったから、実証実験とかも、まあ、そんなにやってるけれども、普段通りにはできなかった。ただ、それも、もちろんですけれども、科学的、医学的にですね、間違いないっていうことが認められてるから、みんな打ったわけですよね。だけど、それは安全なんですよ。安心とは違いますよね。ああ、なんか、それかと思って、例えば、その、さやさんっていう人は、今は考え方ちょっと違うのかなんだかはちょっとよくわかんないですけれども、核兵器を保有する方向性のことをね、発言してると。うん。で、別にちなみに私は、その核を持つか持たないかの議論自体はバンバンやればいいと思うんですよ。別に日本が今核を持つっていうことに関しては何のメリットもないっていうのが私の考えですけれども、別その核を持つか持たないかは別に考えたらいいじゃないですか。むしろ考えないのは危険ですよね。で、ただその、ああ、そういうことかと思うのは核兵器持ってると安心ですもんね。だって少なくともなんか、イランみたいに突然バンカーバスターとか落とされなさそうじゃないですか。で、ただ安全保障って安全ですよね。安全保障っていう観点で言うと、じゃあ核を持った時にどういうリスクが生まれるのかっていうことも考えなきゃいけないわけですよ。で、そこはいいわけですよね、別に。 だって核持ってれば安心じゃんっていう。そこですよね。だから、でもこれって僕は結構バカにできない話だとは思ってるんですよ。つまり、その世の中で理屈で説明されていることっていうのが、なんか本当に正しいのかって、これは結構微妙な話ですよ。例えば、子供を産むっていうこと、まあ、今少子化は問題になってますけれども、これは理屈に従うとやっぱり子供はできないと思うんですね。だって、ものすごいコスパ悪いから、全く儲かりませんね。昔々だったら子供を作ることでですね、自分とこの田んぼや畑を耕したり作ったりする人を増やせるんで開墾すりゃいいですもんね。つまり、まあ、人足が多ければ多いほどで、まあ、余ったら売っ払っちゃうわけですよ。それこそ奉公に出すみたいな形でね。それから、まあ、女性の場合は嫁に出すみたいなことですよ。商品価値が人間にあったから、昔は子供をたくさんこさえてたわけですよね。だから実際9人、10人の家庭でも全然珍しくないみたいなことありますか。今は、今の方が医学は、医療は進歩してるんですから、子供はたくさん産むことはできるはずですよね。生活に対するね、保障もあるのでね。で、みんな産まなくなる。別に日本だけの話じゃなくて、先進国ってみんな産まなくなるじゃないですか。それはやっぱり、経済的には見合わないっていうのはあると思うんですよ。経済だけじゃないですね。生活でもそうなんですけれども、自分のやりたいことはできなくなりますよ。子供生まれると。つまり、自己実現っていうものを考えたら、子供って意味、よくわかんないっていうのは、これは合理的な判断なんですよね。で、じゃあ誰が子供作るのかって言ったら、まあね、ヤンキーでしょ。私の地元のヤンキーもね、成人式で帰った頃にはもうすでに子供こさえてましたけれども、それは彼らが理屈を超えるのが上手だからですよね。子供って産むもんじゃんって。ってか、まあ、人間の生理、ってか生き物としての生理か、に従えば子供ってできるわけですよ。それをあえてしないようにしているっていうのが現代社会の人たちってことですもんね。つまり理屈に従っていれば少子化は必然なわけです。参政党がそういうその少子化みたいなことに対していろんなことを言ってて、うちには違和感がすごくありますけれども、ただね、そこに共感を示す人はそれは出るよなっていうのも理解しなきゃいけない。で、そういうことってね、多分ね、参政党のね、憲法案みたいなの見てても何にも分かんないですよ。あんなん正直どうでもいいと思いますね。あれもだから中高生のノリなんですよね。みんなが集まってなんか僕の考えた最強の憲法みたいなのを考えたらああいうのができたっていうだけであって、なんかそこに専門家呼んできて理論的な整合性みたいなのを検証したところでですね、彼らは何も響かない、おそらく。はあっていう感じで、それこそね、学校の放課後にみんなで集まってなんかワイのワイのやってたら、なんか先生がやってきて興ざめ、先生とかじゃないですよね、大学の教授とかやってきて興ざめみたいな、そういう話。いや、そういうことじゃないんだけどなっていう、ノリ違うんだけどみたいな。で、政治ってしかしね、祭り事ですからね、もともとそういうもんだったのかなっていうのは思う。いや、まあ、私がね、参政党に投票することなんか今後もないんですけど、ただ、ああ、そういうことね、とは思いましたよ、というお話でしたね。これなんか、前日とかにもね、参政党の話してるはずなんでね、その時の何喋ったか全く忘れてるんで、全然整合性取れてないかもしれないですけど、ご勘弁ください。